あ、どうもよろしくお願いいたします。少年宇宙人平成ウルトラマン監督原田正樹と映像の職員たちの方の、原田さんと教授という形で延長させていただきました。ライターの桐戸です。よろしくお願いいたします。で、この本の1ヶ月前に、少年宇宙人ウルトラマンダイナが表紙なんですけど、ウルトラマンダイナの全シリーズのティガーの顔が表紙になった小中千明さんの本が出たので、ぜひ今日ちょっとお話しさせていただきたいと思いまして、ティガーの脚本を書かれた小中千明さんに来ていただきましたので、光をするためにウルトラマンティガー、
はい、光をするためのお話です。
読んでる人もいるかもしれないですけど、特撮標本という本が出まして、これがなんか1日か2日で増刷になったっていうとても羨ましい。少年中心も早く増刷になったらいいなと
2人を届かれ
る思うんですけど、でこの中で実は小中千明さんと
1月ぐらい前
です。そうですね、対談させていただいて、で読んだ人もいると思うんですけど、この中に僕小中千明さんと出会うきっかけって記憶を捏造してまして、ある日小中千明さんから僕が最初に出した昭和のウルトラマンの4人の作家について書いた「怪獣使い少年」という本の感想を小中さんからいきなりハガキでいただいたっていう話をしてるんですけど、それは嘘です。ハガキをいただいたのは本当なんですけど、当時興味を持ってくれそうな人に担当編集者と町山さんと手分けして、手紙をつけて怪獣使い少年を送って、その時に小中千明さんにもうお送りしたんです。でそこで怪獣学入門という本がその前に出ていて、映画宝島っていう今は亡きレーベルなんですけども、その中で小中千明さんが参加されたオーストラリアで作ったウルトラマンのシリーズ、ウルトラマングレートのメイキングについて書かれていて、でこちらの方にもその原稿と内容的に、ね、うん、はい、重なるところが入っているんですけれども、それで僕はウルトラマングレートの中でデカンジャの風っていうタイトルでしたよね。そのウルトラマングレートはその、まあ、もちろんこの本に詳しいんですけれども、オーストラリアの側のライターさんが最終的に、
そうです、まあ日本の宮沢さんとか相川翔君とかみんな本は書いたんだけど、まあ全部向こうのライターがリライトを壊してるんだけどね。
ですから最終的にはその現地の人はリライトしてるんだけど、でも日本側の作家さんたちは脚本の形で、はい、執筆されたということで、それで小中さんがその元となるシナリオを書かれた「デカンジャの風」っていうのを見た時に、まず最初にこの本の中にも出てくるんですけれども、実はお話だけじゃなくて怪獣のデザインの原イメージも小中千明さんが書かれていたっていう、しかもこの中にデカンジャの立体が出てきて、それも小中千明さんが作った、そんなことしてたのって言ったら、さすがにそれはなんか別に作品の
完成後って、うん、絵だけ描いて、一応こう僕のイメージでこうなんて言うって、まあ、非常に迷惑な話だ。
いやでも一瞬これ見て立体でプレゼンしたのかなと思って、すごい脚本家の人がこのように言うなと思った
んです。暇だったんですよ、その頃。
それでそのデカンジャっていうのがなんかこう頭が大きくて走ってるような、
そうですね、
手ってありましたっけ。
僕のはないですね。
ないですよね、うん、それでそういうイメージで、そのデカンジャっていう怪獣の造形もすごくユニークだったし、それが印象に残ったし、あとあれ先住民のアボリジニがなんか信仰している怪獣でしたよね。それでその先住民の人が怪獣を退治するのをこう反対しているんだけど、ウルトラマングレートがデカンジャを倒したら雨が降ってきて、ああ天の恵みでよかったって言って終わったじゃないですか。
もう果たしてじゃん。
でそれが俺面白いなと思ったんですよ。これ途中までは要するにこう倒してはいけない怪獣っていうのがいて、まあゲゲ抜ったらじゃないけど封印を破って出てきた、それで本当は人間悪いんじゃないかって話に行きかけて、怪獣倒して雨が降ってきてずっと飢饉で苦しんでて、よかったって、これは小中さん書いてたんです
か。覚えてないんですね。 すいませんって。
それはじゃあ
その話で聞くと、なんてヘボなライターなんだって思わせそうです
ね。あ、そうですか。僕はなんかちょっとほら、画像撮って怪獣を倒したらクリッターになって空を舞い上がっていくっていうのを見たときに、ちょっとそれに近いっていうか、要するに人間の側は怪獣や怪獣の元となる生物を殺すとか殺さないとかいうことで葛藤してるんだけど、自然の原理はもっと違うもので、なんか全然別の原理で動いていたっていうことで、そこでまた反対した人は怪獣食べた雨が降って助かったみたいな、もう全然人知の及ばぬものなんだみたいなところを僕は面白いなって思った記憶があるんですよ、
はい。
でそれで、つけた手紙に「デカンジが好きでした」って書いて送ったんですよ。
よかったら僕はもう一回書いてて、はい、UF0 っていう円盤怪獣ですね、はい、ウルトラアンデオンっていうけど、
円盤生物、
円盤生物が、もう全然違う話になってたんで、
ああ書かれてましたよね。
であっちがいいって言われたら、まあ、すごくがっかりしたろう。割とデカンジの壁は割と残ってる、ほぼ大体っていうことは話が破綻してるってことだ
ね。いやでも僕はそれがすごい新しいと思ったんですよね。はい、ティガの怪獣が出てた日のずっと前死んでる怪獣とか、そういうなんかちょっと人間が捉えきれない生き物だから、本当に生き物なのかどうかもわかんないみたいな、そういう超自然的な存在として怪獣が出てくるっていう、なんかこう新しいものが始まったなっていう印象が僕はすごくあって、それでまあちょっと話戻りますと、それで送ったら、送らせていただいたら、それを読んだ、要するに僕の方が進展したんですね。でそれを、まあ、送りつけたわけですね。でそれを読んでいただいて、ご丁寧に感想をいただいていたんです。でそれをこれがいきなり来なかったからハガキが来たというですね、記憶の上書き熱度をしていいという、
まあまあ、
大変申し訳ない。
そう今日話を何を話そうかすいません、ちゃんと打ち合わせをしてないんですけどちょっと全然ウルトラとは違うかもしれないんだけど、まあ、僕はそのケイトイさんの怪獣使いを前審判を出されて読み返したところですね、まあもちろん新しく書き加わったとかもすごいんですけど、やっぱりものすごいこれ大事な本だって思ったんですよね。だから僕らの世代でやっぱりオリジネーターの上原さんとか金城さんとか、あるいは監督の仕事とかっていうのを僕らはなんとなくかつての特撮メディアが書いたものを、まあ、断片でモンタージュで分かっている、なんとなく分かった気になっているということをちゃんと本人にあたってちゃんと証言を取っているというのはすごい大事なことで、ただ僕自身も経験したんだけど、光をつぶためにいたわけですよ。で追い出チェックっていうのを読ませたんです
、はい、
あ、もう山のようにね、これこれだと違いますよ。いや、それは俺が見てる場面だからそうだろうっていうのが彼の中でも結構記憶が改変なのか、そういうことって間違いなくある。で、まさゆる的にはこれは私の記憶で書いてるから、ひょっとしたら本当の客観的な真相とは違うかもしれないけど、私の中ではそうだからその物語で書くよっていうふうに腹をくくったんですけど、まあそれって別に個人的な話だけじゃなくて、歴史ってそういうもんじゃないですか、まあ、つい最近ビンラディン暗殺はができたのは拷問じゃなくて、実はパキスタンのスパイアイエスが、密告してたっていう、まあいうふうに歴史的事実っていうのをどんどん、まあ、更新されればいいけど、何らか誰かが書き残したものがないというか分かんないことです。でそれがじゃあ本当に結果的にそうなのっていうことっていうのも何の保証もない。だけど誰かが本気で考えてこうだったって書き残したら何が価値だと思ってて、というのがものすごく大事だなって思った。
そうですよね。だから今回こちらの本の中に、その小中さんが当時どういうふうな思いで書かれていたのかっていうところを読んだんですけど、僕はティガー対ナガイアの後に地球ウルトラマンの死っていうタイトルの、まあ、小中千明さんが書かれたガイアの最終回から使わせていただいたタイトルの本をまとめさせていただいて、でその時に結構 まあ、小中さん含めていろんな人から話を伺ってはいたんですけれども、やっぱりこう改めて小中さんの言葉で最初から最後まで書かれたティカについての話を読むと、やっぱりまた違うんですよね。角度の当て方が違うっていうか、例えばキリエロイドの話、つまりウルトラマンティガーの第3話、要するに小中千秋さんが初めてティガーに参加した回なんですけれども、その回は、まあ、その前の、マキーナの会場を待つ少女でしたっけが、ちょっと後の方の話になったために急遽書いたってことは聞いてたんですけれども、やっぱりその前に、その小中さんが今新しくウルトラマンを作るならどういうふうにするべきなんだろうっていうようなことをいろんな形で理論武装したり考えていったりって下地があったから、パッと2日で出したものが、やっぱりすごくそれが凝縮した形で出てくるウルトラマンになったのかなっていうことが改めて分かった感じ
で
した。
そうなんですよね。でこの間、まあ、20年何年ぶりに分かったことは、小井田 P も村石監督も、いや、あれは小中さんが前から書いたものがあって、だから出したんだっていう、彼らの中では思われてて。
あ、2日で書いたんじゃなくて、
う
ん、
そう。
もうストップだったんだ。
そう。と、彼らはもうずっと思ってたらしい。
ああ。
だから、人の記憶って本当にいい加減だよ。
なるほど、なるほど。そうだったんですね。それで、しかもこう終わりにこうシナリオが全部載っているんですよね。小中さんが書かれた、まあ、最終二部作は右田さん、長谷川さんと一緒に参加して小中さんがまとめられたものも含めて全部載っているんですけれども、僕は地球ウルトラマンの詩の本の時にも全部の回、小中さん書き出すシナリオを読んでいるし、準備稿から読まさせていただいたものもあるんだけど、やっぱり当時はテレビ作品になったものを見た上での上書きした上でシナリオを読んでいたんですよ。 でもこうやってこの本になって、単行本という形になってシナリオだけずっとバーッとこう最初から最後まで小中さんの担当から読んでみると、また違ったものがすごくこう出てきてて、もちろん他の人の脚本家の作品も斬新なものもいっぱいあるしいいんだけれども、小中さんの脚本の中にあるすごいモダンさっていうか、やっぱ新しいものを作ろうっていう気をすごく感じて、例えばそれはいろんな設定もそうだけれども、見せ方もそうだけれども、その特にキャラクターなんかも非常にこう、それはもともとの企画書にあった人物設定っていうものはもちろん踏襲をされてるんだけれども、やっぱり当初の一話以上にその各キャラが鮮明になってるっていうか、例えばどんどんこうどういうような装備を使っていくのかっていうことは宗像がバンバン決めていって、それでそれに対してユーマっていうのはちょっとこう躊躇したりとか、逡巡してあいいわとかそういうようなことを言ってるっていうのが、僕は例えば高木美帆さんがその隊長をやるって最初聞いた時には、もっとビシバシ女隊長系、なんかついてきなさいみたいな、そういう、まあ、いかにもなキャラになるんじゃないかなっていうふうに思ってたんですよ。でところがなんかちょっと柔らかい感じのまんまで隊長をやっていて、で宗像がどんどんこう提案していく、でしかもその宗像との間にちょっとこう入間が例えば自分の気持ち的なことを喋ったりするときにちょっと宗像が確かめたりするのが映像にはないんだけどシナリオにはあったりして、あここまで書いてたのかっていうのにちょっと驚いたりしたんですけど、
まあ、ちょうど時代的にファミキストの時代ですよね。だから、まあ、そういう女性隊長っていう設定は私が考えたものじゃないんだけれども、やっぱりベタにやったら男まさりっていうふうにいくんだろうなと思って、でもまあ宗像というキャラクターがちゃんと用意されてるんで、じゃあそこと、なんていうか命令のセグメンテーションというかきちんとどうあるのかっていうことを考えましたよね。
あとやっぱりその怪獣が出てきたりっていう話の中でこの中に書いてありましたけれども、要するに レナ隊員がその運搬する、まあ、マジックハンドみたいなのを操縦する、それがなかなかこ うまくいくかどうかわかんないっていう時に、そのちょっと大悟がその 動きをやってみせるっていう、そこの演技を実際長野博さんが演じてるのを見て、あの小中さんが大悟はこういうやつなんだっていう掴んだって。
そうですね、だからあの、ね、あの辺は別に俳優の動きをまだ見ないで書いてるんですよ、ね、で、レナが、まあ、そのパイロットとしてすごい優秀っていう設定だったんですよ。だから多少こうガサツっていうわけじゃないけど、多少その男と張り合ってるようなキャラクターかなって、まあ、理解をしてたんで、まあ、言葉遣いもあまりよろしくないふうに書いてたんですよね。でまあ実際画面に映った吉本さんっていうのは全然そういうトーンではなくて、まあ、柔らかいですね。で、だんだん自分の中でもその軌道修正をしていったという感じです。
だからその中に、大悟に関してもそうだし、そのレナがそのこう最後の方でしたっけ、あの本人、吉野さんに会ったのは結構終わりの、
いや、それも打ち上げ。
打ち上げ終わった後、
そうですね。恥ずかしかった
ですその時にその心の中でもうちょっと恋してたわけじゃないけども、うん、なんかもう心の中のレナ隊員にがもう喋ってたっていう
セリフで、それは恋をしてたわけではなくて、あのそれもっと高くという51話かな、2か50話か、あのの書いてる時は別に全然恋をしてるって認識はないんです。ただ自分の頭の中にもうレナっていうのがいて、まあ、ここからちょっと徐々に原田監督の話をしていこうと思うんですけどね、あの、まあ、原田さんにもっとなんか気持ち分かることを書け書けとやっぱり言われたんですよね。でもどうしても書けなかったんです。まあ、まあ、基本的にねライターがセリフを書けって言われて書かないっていうのは基本的に、まあ、負けなんですけどね。なんかこう余計なことを言わせてなんか台無しになるというものが、まあ、そこで、まあ、その時はまだ原田さんと原田監督も初めての顔合わせだったので、まあ原田さんもそこまで強くは言わなかったんだと思うんですけどね。ちょっとこの辺記憶はあやふやなんですけど、まあ起乗者の本でも原田監督は、まあ、そのこれについては、まあ、プロデューサーとこの方があのずっと考えてたものだと、まあじゃあちょっととりあえずそれでやっておこうみたいな感じでとりあえず受けられて、まあでもあの決して、まあ、その前にそのレーノの「テイクミンハイヤー」という曲を使うという指定を、まあ、準備校では書いてあるんですよね。まあ普通いやこれは初めての監督だったら怒るよねって僕も分かってたし、まあ先に根回しを多分されてたと思うんですね。あのマルティさんっていう毎日放送のプロデューサーで、まあ、ちょっと言っちゃってるもんなんだけどな、まあ、一応組んでやってみたいな多分申し送りがあったんだと思うんです。だからあんまりそこであのトラブルっていうのは全くなかったんだけど、
すでに小中さんと原田監督が話す前に、
そうそういう
丸谷さんの方から原田さんの方に
と思います。で、まあ、後に原田監督は、まあ、僕だったらもっと上手い使い方別の部分使うよっていうことをおっしゃってた。
あ、そうなんですか。
らしいし、それはそうだろうと思うんですよ。監督の称賛とあくまでもライターが考える、計算というのは合うわけはないですね。まあただあのこれはこれに言ったかもしれないですけどね、まあ、僕つい最近、もっと高くをそれを20年ぶりに見て、でその木戸さんの本、少年中心というのと、まあ、ため息っていうターンがすごくよく出てくる。
あ、ため息を使った
、うん、まあ、そのもっと高くはため息っていうのをそんなに強調してないんですよ。むしろびっくりしたのは、まあ、あんまり大きい声で言えないけど結構大きいところで映したんですよ。でそうすると普通テレビでバーってプレイバックするよりもより鮮明にノイズとあの、まあ、ちゃんと効果音と音楽ダイアログっていうコンセプトが、まあ、ものすごくクリアに聞こえて、そうするとあのいやちょっと異常な編集してるんですよ、まあ、完璧にしてるところがあって、あの最初の大悟が苦悩してるところでレナが何か言いたげで言わないっていう、このまあじれったいわけですよ。それは私はでもじれったいと思いますよ、しあのレナがなんかプンプン怒ってるように 見えるかもしれないけどそうじゃないんだというフラストレーションを、じゃあどうそれ絵にするのだときに顔で、まあ、音がするっていう、まあ、要するにそれだと普通のテレビ番組、特にウルトラマンなんてものすごい音がもう何十何十重ねて作るものですよね。
それこそちょっとギミック的に音を使ってもぐらいの、
うん、それを素にするんですよということで、何が起こってるんだろうっていう、えっていうね、これなんか事故っていう感じぐらいに、うん、そこまで思うのはまあ業界人だけで、普通テレビ見てる人は何か起こってることが尋常ならざることが起こってる、単なる男と女がいる映ってるだけの絵なんだけど、うん、っていう演出の効果をものが出てて、びっくりしました。だからまあ、まあ、やっぱりちょっと非凡な監督だなと。村瀬監督はそういう演出しないので、どちらかというと村瀬監督は重ねてくるっていう音をね。
村瀬監督は最終2部作も撮られていますけれども、ストーリー的には最終3部作になっていて、それの第1弾がもっと高くて原田さんが撮ってくれたおかげでラブストーリー的要素が土台になったんで良かったって、この中でも村瀬さん語られてますよね。
まあ本でもちょっと触れたんですけどね、まあ、早い段階からなんか、ちょっとカップリングしようとしてるのかこの作者たちはっていう風な振りを早くしすぎてるんですね、おそらく。それはなぜかというと、僕は単なる一ライターというか、まあ、いいプロット書いたら本にしてもらいますっていう立場でしかじゃなくて、どのぐらい出番があるかわかんないから、私が書いたのは全部そういう要素を入れたわけです。そうするとその中盤は私少し抜けるんですけど、その時全然このダイゴとレナの関係性っていうのは全くくっついてこないっていう現場が、っていうか、まあ、そういうエピソードがしばらく続くと、さすがにこう俳優も助監督もどういうことなの、ちゃんとこれコントロールされてんのっていう不安を抱くっていう事件がちょっとあったわけですよ。
それがまさに原田監督が最初に入った日本のうちの一本の怪獣動物園
で、ね、
ダイゴとレナがデートするっていうのが、そのキレイロイド2の時に小中さんが彼と今度デートしようっていうのを原田さん知らなくて、普通のデートの、まあ、よくデートする人たちなんだろうな、この人たちヒーロー病院だしと思って撮ってたら、え違うのみたいなこと
でも、まあ、まあ、原田さんはそんなにそのつぶれやカルチャーの人じゃそもそもないんだけど、まあ本にも書きましたけどね、昔のウルトラセブン2000は何かいきなりデートしてるとかっていうのを出くわしてきたわけですよ。
あ、ノンバルトの下で、まあ、ていうか要するにミスターさんの監督の回で髪が急にあんな感じが長くなったりとかっていうね、
まあミスターさん、まあ全然ミスターさんのことを忖度して言うわけじゃないけど、まあ、最終話がああいうことをやるから、その前倒しでああいうことをまでやられたのかどうかわかんないですよ。いや、
でも俺一昨年からミスターさんに話を聞いた時に、ノンマルトでこう首まで埋まってるじゃないですか、砂に編んだラインが、あれシナリオも書いてあるんですよ。でそんなことまで書くかって思ったんですよ。でそれは多分ミスター監督との打ち合わせの中でミスターさんが言ったのは、こう要するにカツラだと、でウィッグだと、はい、それで長い髪をもうあの時点から印象付けておきたかったと。でその時から最終回がシルエットになって髪が揺れるっていうところまで考えてたって言うんですよ。だからノンマルトのところ、
ノンマルトって何話でした？
ノンマルトって何話？40何話とか
言われて、ね、でもかなり終わりだよ。
そうもう最終回もう自分が演出するっていう意識もあったし、でそういうふうなことまで考えていたっていうふうにおっしゃってたから、やっぱりそういうのこう、まあ、あったのかな。
まあそれはもう本当にそうなんだろうって、こう、ね、三田さんの書かれる昔話がこれどこまで本当なん
だって。まあでもそれはほらこれと一緒なのかもしれない。今の本人がそれだけそういうふうにこう、
でも今の話はものすごいリアルっていうか、それは間違いです。なんかそうでしょうね、間違いなく計算、まさに演出家としてビジュアルにそういう絵が見えちゃってただと思うし、なるほどねっていうか、なんでセミロングなのっていうのは、まあ、多少フェミニンにしたいとかそういうことなのかなと思ったら、むしろシルエットなんですね。
うん、 なんかそれが、もちろんあのセミロングにはなってはいたんだけれども、やっぱり最後に髪がパッと揺れるっていうところの絵が、すごい、ですので、ダンが僕は宇宙人なんだって告白したときに、ダンがそういう重要なことを言うってことは一つあるんだけど、じゃあヒロインがそれを受け止めたときにどんな顔して受け止めるのかみたいなね、じゃあそれをシミリコさんがどう表現できるのかみたいなところをいろいろ考えたい、そうなったらみたいですよね。
なるほどね。でまあ、あの要するに、まあ、真似したんですね、じゃあ、フィガはね。まあ、要するに、まあ、最終話自体はね、まあ、だから本当に高くが言ってみればその制度的な最終話で切りをつけるということで、でもそれはもう何をどう正当化しようが、まあ、セブンで育った自分自身がもう本当にこれはマニアというかファンとしてやっぱりやっとかなきゃいけないで、最終2話はそこからアドバンスさせようというそういう感じだったと思うんです。まあ、ファンとしての蹴りをつけたのが50話で、19話、まあ、その頃はそういう考え方を、まあ、それは作家のエゴでなくてね、視聴者にはあんまり関係ないことなんだけど、まあ、まあ、さっきもちょっと裏で話した、まあ、いや、ご留期
ご留期
剣士の話をさっきちょっとやってたんですけどね、まあ、僕も知ってる高橋岩ちゃんという岩尾さんという監督が、まあ、降板された時の話っていうのがなんかすごく、まあ、僕が知ってる高橋監督っていうのはそんな現場折れるような普通の監督じゃないんですよ。ただそれだけものすごく大変な状況だったんだろうなと思うんだけど、まあ、その時に、まあ、そこでは、まあ、高橋健太郎君という大体出て書かれあのインタビューで答えてるんだけど、まあ高橋監督が降りられた時っていうのがやっぱりその中国で作るだからやっぱり何かかつてないものを作ろうっていう気概がやっぱりできないとやっぱり自分はやる意味ないなっていう考えたっていうのがものすごく分かって、まあこれもぐじぐじ書いてますけどね、そのウルトラマンをリメイクするっていうことについて、まあ、前のようにやればいいんだよっていう結果として絶対あるんですよね、現場的にも。プロデューサーもそうだし、でそこで今作る意味っていうあんまり求められないかったです、ずっと。グレートの時もそうだし、でもそこを踏ん張らないと残るものを作れないんじゃないのって、まあ、そこだけは一個人に疑いてたし、まあ、幸いにしてなんかできたのかなと思ってるけど、まあ、まだまだやれる余地はあるはずで、もちろん今頑張ってる、ね、X とかこれからまあそういう新しいものっていうのがどんどん作られていくと思うんですけどね、まあ、なんかそのどうしてもリメイクものの呪縛っていうのかな、さっきもちょっと話しましたけどね、まあ、一般が求めるあ、なんかやるよ、なのでゴジラでもなんかやるよ、こういうものを見せてくれる場合、満足っていう観客の思う通りのものは作れないわけですよ。かといって、あさっての方向の全く違うものを出しても、それはそれで農産品になっちゃうし、そのバランスの取り方が、じゃあどっちがいいって割り切るものじゃなくて、その革新性と、やっぱりそのコンサバティブな、昔からの良さ、伝統、どこで、バランス取るかっていうのが一番求められる 感性というか視点じゃないのかなとちょっと思いました。
だからバッツよ空へっていう前後編でもこの中でウルトラセブンの金城哲夫さんが書かれたウルトラ警備隊西への前後編を意識したって書かれてたんですけど、ウルトラ警備隊西へっていうのはあれは地球が観測衛星を打ち上げたりする侵略というふうに勘違いして、宇宙人がそれに対しての一種返しに来たっていうことで、まあ、セブンとっていうかダンと向こう側の宇宙人が直接会談して事なきを得るのかと思いきやもう侵略に目覚めてしまった宇宙人が攻撃してきて、まあ、セブンが怒るってそういうまあ話なわけなんだけれども、このガッツよ空へ の中ではやっぱりこう、あの矢を吐かせっていうのが出てきて、あのここで初めて僕はあの自分が勝手に思ってるんだけど、平成ウルトラマンっていうものの一つの大きな精神っていうものが出てきたっていうか、人間があのそうそう、あの少年宇宙人の本のウルトラマンティガっていう番組はどんな番組だって紹介のところで僕が勝手に書かせていただいたのは、なんか人類が進化していく、その先にいるのがウルトラマンであってっていう、でその進化っていうのはいいことか悪いことなのかっていうことはわからないんだけれども、とにかくそれを妨害しに来てると。でその妨害してしに来てる敵がいいのか悪いのかもわからない、わからない中で人間がもがいて答えを探そうとしてるんだっていうのを出してきたじゃないですか、あの話の中で。
まあと思ったんですよ。どちらかというとそれは川崎京太、
うん、まあそれはもうちょっとそういうふうに先鋭化してったんだけど、ガッツ・ストライの段階でもあのその結論が分かっているっていうことをやるんじゃなくって、その先に行こうとする人類みたいなのが出てきた時に、やっぱりなんか新しいウルトラマンを見たなっていう感じがしたし、それは結果的には平成ウルトラマンの一つのなんか精神的なものになったのかなって僕はあの時に思った記憶がありますね。
まあ、まだでもあの頃はそんなに具体的には考えてなくて、ただやっぱり思ったのはあの、まあ、子供に見せるものだよねっていうところで言うと、ウルタセルのようなああいう警報的なというか教育的なトーンでやりきるのはしんどいんではないのかなっていうバランス感です。まあたまたまさっきちょっと地球ウルトラマンの星の頭ポロポロっと見返してたら、安野さんがこうティガーを悪口をてんこ盛りしてるところ、いやそうなんだけど、これ子供に見せるんだからエヴァと違うんだからあちょっと 2,30 年ぶりに思いました。
あれはちょっと僕批評的に安野さんのことを引いたのはちょっとあの俺も
いやいや、あの素直な感想として
そうそう、いやてか安野さん言うのは全然いいんだけど、あそこで引いたのは良かったのか悪かったのかと思うのは、でも平成ウルトラマンが新しく出てきた時にやっぱりそれを語ってる人自体が少なかったから、あのそういう意味で貴重だってい いうようなところで僕は引用したつもりなんですけど、どちらかっていうとね。でも今回この、 あのシナリオ集をドワッと読ませていただいて、後半のシナリオ集の部分を読ませていただいて、あの最終回の要するにこうティガーによって助けられてきた人たちが今度はティガーを救おうとする、でそれが失敗した時にあの子供たちがティガーになって戦うっていうことの意味合いが、僕あの最終回も何回も見てきたつもりだし、それについてのまあいろんな人の意見をスタッフの人含め聞いてきたつもりなんだけど、そのたびに自分でもいろんなことを考えたと思うんですが、今まで全く考えなかった感じなかったことを読んで思ったんですよね。それはどういうことなのかっていうと、やっぱりあのどっかでその要するにこう、まあ、今子供たちが見るものだからっておっしゃったけども、子供たちにウルトラマンをこう与えるんじゃなくて、子供たちがなんていうんですかね、要するにあの昭和の時のいろんな作家、内川信二さんなんかも明日のエースは君だって最終回エースで最終回書いたけど、明日のウルトラマンや明日は君たちなんだっていうようなところが出てきた時に、大人たちが子供たちにウルトラマンを与えるんじゃなくって、子供たち自身がもしウルトラマンに、ウルトラマンというかそこが象徴されるようなものに明日向かって前進するした時にスパークレンスが崩れたんだというふうに思ったんですよ今回。だからあこれはなんかみんながウルトラマンになって終わるっていうと、なんか当時の批判としては宗教じゃないかみたいなね、みんながウルトラマンになって幸せなのかみたいな風に言う人がいたんだけども、なんかこれを読んでると、あこれはちょっと言い方悪いけどウルトラマンの否定じゃないけど、あの完全にそれをもちろんダイヤはあるんだけど、あのそれはそれでまたあの続編として考えて、ティガーの中で完全にやりきったなっていうふうに思いました、
ね。まあ、考えてみると、ね、ダイヤがあるって前提で書いてないですよね、うん。まあ実際にはその、まあ、あの画策になってるんですけど、まあ、まとめたの私一人なんですね。でその本打ちをしてる時にはもうダイナの打ち合わせをしてましたけど、でただまあもう ダイアナのことなんか知ったこと、まあ、弟がやってるんですけど、まあ、やりきるっていう感じでは書いてたと思いますね。
だからそこで、次の週からダイアナが出てきたら、ウルトラマン何もしなかったことになっちゃうって川崎京さんが言ってたんだけど、ある意味それはその通りだなと思ったのは、ティガーって完全にもうここの中でウルトラマンというものを乗り越えたっていうふうにも取れる、最終回に。なっているなっていうふうに思ったんですよ、今回読んで。
まあその宗教だって、まあ、それは批判が当時から聞いてたんだけど、でそんなんじゃないよって言い張ってたんだけど、まあでもある意味での宗教かもしれない。だからウルトラマンが本当に欲しかったら、子供たちがね、それは何らかそういうふうに作れるかもしれないっていう、私はまあ夢がやっぱり捨てられないですよね。
ただそれがいわゆる、まあ、ほとんどそれを書いた作者の前で言うのはあれだけど、まさに正木敬吾なわけじゃないですか、うんうん、で正木敬吾の言ってることって正しい部分もあるわけじゃないですか。要するに大悟っていうのは偶発的に手に入れたわけだけれど、ティガーの光をっていうか、まあそれはいろんなシナリオも書いてあったんだけど、編集されてなくなったりしたところもあったんだけど、うん、でも正木敬吾っていうのは、俺は体を鍛えて、俺がちゃんとそれに足る形で努力したっていうところまでは別に間違っているわけではない。でもその先がやっぱり歪んでしまうんだけれども、うん、そういうところで出てくるもの、もしかしたらキリエロイドですよね、
あと、まあ、テラノイド、
あ、そうですよね。
だからそれもさっき言ったのと近いんだけど、いや本当にもうテラノイドにいるってなったら、作れるってなったら、うん、作るよね、人間は、うん、って思う。いや、作ればいいじゃんと思っている部分もある、うん、ある目的がある中で、ね、でも、まあ、ウルトラマンってそうは言えっていうところがあって、この抽象的な存在であるべきで、別に神として崇めるって全くないんだけど、人間が 100% 分かる存在であってほしくないんですよ。だからまあ、その神っていうことじゃなくて、ある種の別な価値観であったり、そういう存在っていうのを、まあ、随分、つまりウルトラマンは喋れないっていうことに言われて、まあ、非常に今から思うと小さなことなんだけど、次の時こだわってぶつかったりしたわけですよね。まあ、このバランスが僕の中でも、ティガー帰ってる最中からずっとこう動いてました。今も多分動いてるし、それがどっちかに振り切れることはありえないし、さっき言ったその革新と、まあ、保守っていうその重要のバランスのが気持ちいいところにもしいられたら、作家と視聴者の感性が合ってるときに、まあ、いい作品が生まれるんじゃないのかなという考え方です。
そこら辺が完全に安定してたら逆に面白くないんじゃないかって僕は思って、やっぱり宗教なんじゃないかっていうのは確かにそういうふうに思われてもしょうがないと思います。ただキレルード自体が天使っていうもので出てくるわけじゃないですか。それを要するに信仰する人たちが出てくる、それがまさにウルトラマンティガーをテレビに出てきたイグマ隊長が認める発言をしたことによって、これ面白かったのは、キレロイドっていうのはもう忘れ神だったって今書かれてて、だけれどティガーが登場してイルマたちがテレビでそれを認めたことによって再活性化したって書いてあってこれもすごい面白いなっていうか、そこでこうティガーっていうものがその人類の救世主なんだっていうふうに言った途端に、それと対抗するものが眠っていたのに蘇ってしまったっていう、そこのところにもうすでに何ていうのかな、小中さんの書いたちょっとこう一種の宗教的というふうなところに巻き込まれてしまうような人間のヤバさっていうのはなんかあるような気がして、
まあ、宗教っていうのはそれはさっきも僕がちょっと話したんですけど、ね、まあ、その伊藤さんの先生が武田先生で、これを書いてる頃にはちょっと結構にわかに染まってた。
あ
で別にウルトラに限らないんですけど、はい、まあ、その頃はやっぱ神のありようというのは、まあ、その信仰する者がいないと成立しないというような関係を考えていて、だからまあピリオドではそういうことを主張ではない、まあ、そういう権限を本来的にはもう何の力もなかったの、それが、まあ、ある種の影響力って、それは信仰なのか認識なのか、まあ、そういう関係性がバランスがシフトしたからだっていう考え方をした。
あとオミットされたセリフの中で、要するに大人たちがその ディガーを助けようって最終回で、あの、まあ、それまで の, あのゲストだった人たちが集結して、まあ、ガーツと一緒に頑張るって言った時に、普通のサラリーマンが人間ごときにできんのかみたいなことをこう言うセリフがあって、俺これ面白いなと思って、あれこの時期かな、あの寄生獣で、あの寄生獣 の, あの今公開されてるか、ちょっと前までやってた、今でもどっかでまでやってるかもしれないけど、あの2部作の後編の方で出てくるんだけど、あの原作にももうすでにあるやつで、あの要するにあの人間って人、はい、要するにパラサイトの側に立って人間の淘汰を発言していた男が死んでみたら人間だったっていう、そういうオチが、まあ、あるんだけれども、なんかあのそれを読んだ時にあの意外なラストなんだけれども、でも知ってみると、あそうだよね、人間がその人間否定みたいなことを言うってことあり得るよねっていうのを思ったんだけど、ちょうど、まあ、寄生獣 の, あの映画の後編を見て、久しぶりにその原作にもそういうのあったなと思い出した時にこれ読んでたから、普通 の, あのサラリーマンが作れるのかよって、そんなティガーの救出できんのか、人間ごときがっていう、それがなんかね面白いなって思いましたね。
まあまあやっつけな先生ですよね。特にあの子供たちがあの決して希望を失わないっていうところをやるっていう取材の場面なんで、
うん、あそうか、じゃあ逆に大人は諦めムードなんだみたいな単純な感じなんですか、
う
ん、
それをベタにやってるなっていう。
小中さんの中ではそうだった。でもこれ読んでて、いやちょっと深読みをしすぎたのかもしれないけど、あそうだよねって、ごく普通の人間の中にもそうこういう人間否定みたいな感情っていうのはあるんだなってね。
ただあの今さっき指摘された通り、僕のある面の本音は正木を書いてるんですよね、まあ、結構それはあのそうしたくてしてるんじゃなくて、例えばシリアルエクスペリエンスレインのエイリーっていう悪役が出てくるんだけど、全然そういうつもりはないんだけど、僕の本音は全部そっかり言ってるみたいな、でそれをやっぱ虚構の世界では否定したいんだろうなって思うかもしれないね。だからまあその嫌なサラリーマンっていうか、ダメなサラリーマンっていう、まあある意味でそう思ってるところがあるわけです、僕自身がね。まあ人間の普通のノーマルに発揮する力は高が知れてても、やっぱりある局面になるとそんな侮れないよねっていうことを見たいっていうことなんだと思うんですよ。
この本の中であの浅田真央について書いてるところがありますよね。僕はやっぱり そこにもあの、まあ、皆さん受けてますけど、僕もあのあそこはまさにそ
うですよね。どうかなって思います。
どうかなって。まさに人間の極限というか。
そうですよね。あの特に、まあ、ただの普通のアスリートと違って、やっぱりウルトラマン同様、注目を浴びまくっている人が力って発揮できるものなの？そんなのは虚構というか、ヒーローものにしかありえないんじゃないのと思ったら、まあ、去年もそっちを見てしまったわけですよ。だからまあ、ちょっとそれは書いておかないとね。すいませんね。
いやでもあれは大勢の観衆がそのこうね、あの氷を擦る音まで聞こえるぐらいシーンとしたっていうところ、それが普通の凡人のそのプレッシャーに勝つとかっていうような枠では捉えられるものではないっていうのはあのなるほどなと思いましたけどね。だからそういうつまりヒーローとは何かっていう時にいろんな強さとかあると思うんだけど、期待に応える、期待に応える強さというか、
まあそのヒーロー論っていうのは、まあ、あの僕はずっとこだわりがそんなになかったんですけどね、ついこの間の朝日新書館あのでヒーロー論の対談っていうのは、まあ、相川翔君っていう脚本家でした時に、まあそれはあの本当はお題って振られたのはアンチヒーロー、悪のヒーローで、僕はそれに対して何らポリシーがないので、まあ、それはあの、うん、イービルとかそういうの出しはしたアグルもあるいはそうだみたいなことで多分出されたんだろうけど、僕はあんまりあのそれに対してあんまりポリシーがなくて、 でもかつてよくそういう話したなって思い出したのが相川翔君と、あのというかウルトラマングレードの構成だった僕より先輩の学科なんですけど、彼はあの破壊であるとか破壊であるとか、あと東映系のね、でその話をちょっと聞きたいなと思って対談に呼んだら、ね、なんか知らないけど相川さんウルトラマンティガの話をずっとするもんだから対談じゃなくて相川君が30秒喋って僕がうんそうだね
だって対
談じゃない
だってサラダさんはティガをやってるわけじゃないですか。
だから、まあ、ずっと疎遠だったんでね、なんかいろいろ言いたいことがあったらしくて、あの、うん、僕は違うけどねとかね、本当にね、僕の10行もない、あのちょっと面白いんで、ちょっと立ち上げてくださいって、まあ、あの、ヒーロー論っていうのは、そうそう、まあ、これに書きましたけど、あの、まあ、昨日もちょっと、この学校女子生徒と話したんだけど、まあ、キックアスだって、あこの間バーマンって映画だったじゃん、でがどうのこうのって話をして、まあ、要するにそれってやっぱりメタヒーロー、ものつまりヒーローが、ものの中でヒーローとは何かということを研究するっていうメタフィクションっていう。で、それについては、もう私は再三昔から言ってるんだけど、スパイダーマン2がもうやりきって、それ以上はありえないと、現状ね。そのまあ、スーパーとかいくつか、まあ、あるんだけど、まあ、キックアスはちょっと取材がどっちかっていうと、ロリな、あの極悪非道なアクションっていう方向にシフトしたから面白く1は作れていた、まあ、2はちょっといやこれなんかねニコ動で流すらしい。あと私こうあの普段はあのクソとかこう言いがちなのでちょっと自制が大変なんですけど、あのまあまあまああの中でまあ、そうでもスポーツヒーロー、僕全然スポーツ全然興味なかったんですよね。で浅田真央に急にハマった時に、でも誰も別に浅田真央がヒーローとかヒロインとは、まあ、よく形容されるかもしれないけど、あのあこれちょっと違うとかなり重なるなと思ったのは本当に正直なところです。
僕はインターネットで小中千秋って検索すると小中千秋浅田真央って出
てきてマジで
俺はもう浅田真央について語る人としての代表的な人の一人になってるのかな
と。ところがですね、私は今の12月からデビューメタルにハマったんですよ。今はそっちの方がいい、まあ、ひどいんですよ。まあ、デビューメタルのメンバーの英語版のウィキペディアのあるカードがあるんですけど、それの参照のことが私のブログになってるんです。いや、いいんですけど、これはもう全くヒーローじゃないです。まあでも、ちょっと近いんですよ。まあ、あれは本当に色物っていうか、まあ、ギミックで始まったにもかかわらず、だんだんだんだんガチになってきてるんで、まあ、単にアイドルというよりはアスリートに近いと僕は思っていて、まあ、そういうブログを書いてるんですけど、まあ、そうは言え、いや、まあ、エンターテインメントだからね、まあ、ちょっとそれはまた異質なんですけど、まあまあ、いいです
ね。話の方向が。あ、そうだ。僕、結構だから上書きしてて読んでたんですけど、3話で、こう、板橋光雄って予言者になってる男が、あの、キレイロイドの戦闘モードになる前に、あのティガーイビサスで語る。で僕はあのそれを、まあ、何でもいろんなところで書いてあるんだけど、第2話 の後ろについてる予告編で見た時に、あ第3話って面白いのかなって思って、で見たら、あ僕もやっぱり僕の見たかったウルトラマンだと思ったんですよ。でただその時 あのセリフっていうのが結構違ってますよね。このシナリオの中ではあの君を待っていたんだよ、君はなるほど強いかもしれない、しかしこの地球ですでに活動しているキレイル人の邪魔はさせないって言ってるんだけど、映像では招かれざるものなんだって言って、あとおこがましいとは思わないかっていうのもありましたよね。
その辺はね、現場っていうか差し込みを入れた記憶があります。
いや、それも小中さんが書いたものなんですか。
なんかあの短く書いて切って貼ったような気がします、う
ん、それは小中さんの方から入れたい
じゃなくて、あのやっぱ監督が変えたいから。
ああ、それはどうしてか、
それがね、よく覚えてないんですよね。だから結構、 あ、やっぱりこれはそういうのは自分で書くのが不向きなのかな。あの地球ウルトラマンとかで結構僕は九条さんの質問に答えてるんだけど、全く記憶がない。俺こんなこと言ったっけ？恐ろしいですよ。あの記憶が本当にボロボロと悪くなる。
いや恐ろしいのは何と言ってもこのキレロイド の, あの写真ですよ。この小中さんがこれですよ、これあの216ページでね、あの小中氏がこれキャプションがすごいですよ。小中氏が全く記憶ないというキレロイドのデザインが意外の丸山博さんにあのこれね、あの市外にキレロイドのシルエットが立ってるっていう絵を提示してたことをご本人が忘れてたって。
この対談をするときに、小中さんこれ覚えてますって出されても、私はなんだこれ。
ああ、これ誰が書いたんですかみたいな。
そうそう
そう。そうですか。はい、
だっけかな。あ、今日ね、丸山さん来られないんで、はい、ちょっとこの間丸山さんからもらったのを皆さんに読んでみました。まああの表紙になったものじゃないんですけど、あのまあこういうものを。こんな感じみたいな感じで見せてもらった、ね、からもう一つはこれあの写真じゃないですよ、絵ですよ。こう、ゴブ。はい、丸山さんでした。
じゃあ丸山さんツイートでもし今日あの時間があったらこっちに来てあの原田組の時のデザインをゲリラ的になんかあの見せるとか言って。つもりだったんだけど、ちょっと忙しくて来れないっていうね、ことだったんですけどもね。いや、なんか、あと、眠りの乙女の、はい、あの石井照義監督と、組んだティガの中の回で、これちょっとメモ、僕、最近僕も、年取ってきて、いろいろな、固有名詞とか忘れちゃうんで、メモをしてきているんですけれども、最後に、夢じゃないのかもっていう、要するにレナ隊員に憑依して、うん、でレナ隊員に戻った。でその時に夢じゃないのかもっていうのを石井監督がカットしたら、うん、
レッカの男
レッカの男だったエピソードがあったっていう、うん、
いや要するにまあご存知でしょうけど、眠りの乙女っていうのは予定外にかけということになった話で、
デシモニアに三つ留さんが怒ったっ
ていう。そうそうそう。で、デシモニア正規人っていうのはどうなってるの、ちゃんと切りつけなさいよって言われて、それやんないとだから、山田さんやってくださいって書いたんで、イレギュラーに入ったんですよ。でもまあ、かといってね、せっかくいただいた番手ですから、そしたら、ダウとレアの話を盛り上げるために、まあ、期待は設けようっていう、つけてな心があるわけですよ。で、まあ、話って、でも、これに書いた通り、相当反省点は残ったんですよね。ただそういう試練を二人は乗り越えて、でもね、レナは全く何も覚えてないんだったら、寂しいじゃないですか。だから、その、ダイオが作ってくれた、あるいはウルトラマンが作ってくれたっていうことを、なんとなく覚えてる的なこととして、やっぱり残したかった。いうことだと思うんですけど、でも、いや、小さなこだわりですよね。
で、もっと高くの最後に、エンディングが流れるときに、それまでの、ダイゴとレナ、ないしはレナ名場面集っていうのが流れるじゃないですか。あれの中に、その時のレナが出てくるんですよね。
あ、そうでしたっけ？
出てくるんですよ。
覚えてない。
あ、そうですか。で、僕は、やっぱり潜在的にこうそういうやり取りがあったっていうことはもちろん当時は一視聴者ただ見ていただけだから全然何も知らなかったんだけど、やっぱりなんか潜在的にこのレナもレナなんだろうなっていう感じがしたんですよね。
表示されてるの絵が入ってるの覚えてますね。
そうで、だからあのレナも完全レナじゃない人じゃなくて、レナの中にどっかある、要するにダイゴが見たレナの一つというか、ダイゴさ
んのレナの記憶ですよね、
というようなことなのかなというふうに思って、あれはあそこの絵柄の抽出っていうのは誰かやった？
いや、編集の方だと思いますけど、ただそれは原田監督がそういうのいいよって言わない限りはできないってことですから、原田さんがね、もしかしたら そのエンディングで本編引きずるっていう、まあ他の監督もみんな真似したけども、走りは原田さんなので、エンディングは単にバンクのあれものの絵を流して終わりじゃなくて、まだそこの監督の中でできるっていう長きっていうか、それをやった人が原田さんなので、まあそういった意味ではあそこで大悟と玲奈総集編っていうのが流れるっていうのは、まあ非常に原田さんらしいなと。
レナが今後ろ見れないだからいいよって言って、それでダイゴが変身する。でそこでティガの飛翔イメージが出てくるじゃないですか、映像で。そこの映像は、まあ、ライブなんだけど、そのこのライブを使ってくださいっていうふうに小中さんが言ったって説があるんですけど、違いますか？
それはデマですね。
そうですか。なんか俺誰かから小中さんから聞いたって、もう小中さんそこまでやったんだと。
いや、
それは違いますか？
だってあそこはだって北浦さんじゃないですか。
そうそう、
北浦さんは僕の言うことだから何も聞きません。
ただあれの絵は、
確かとか本編の
あれはの、そうそう、だからあれは原田さんが選んだんじゃないかなと北浦さんが言ってたような気がしますね。でそれをさらに小原さんが言ったんじゃないかという説が。
もうね、なんか机を叩くだとかね、そういうゲマの流れあ
るこれ机を叩くの本当に変えない。そうですね。で、大体1時間ぐらいトークをして、1時間ぐらいトークして、あとは皆さんからの質問を受け付けてくださいというふうに言われているので、もし皆さん、何か質問したい人いませんか？あ、なんか一瞬手が上がり、こう。
じゃあ、その方が。じゃあ、マイク渡します。はい。あ、どうぞ。はい。
あ、
マイク持ってた方がいいですか？
光をつくためにの、EBT は前後編のティッチのサメと影をつくものの段を見て思ったんですが、マセキ警部は大悟をボコボコにするところで、なんであれオンエアされてから、なんか子供から怖いと言われたと聞いたんですが、
子供っていうよりはお母さんが、
お母さんが
苦情が、
はい、
なんか毎日放送の、はい、
あれって実際にはどんな、具体的にはどんな風に来たんでしょうか？
いや、本当によよくそういうテレビの番組流すと、これはいかがのもたって苦情の電話は入れるものなんですよ。で、まあちょっと子供が見る番組にしては暴力的すぎるんじゃないですかって言われて、はい、すいませんでした。
でも僕あのシーン結構迫力があったと思います。
いやいや、アクションかっこいいよねって、はい、作ったこっちはもう、得意げでした。でも子供番組としてはいかがなものかってちょっと後で反省をしたもん。
ありがとうございました。
僕も今回の小中さんの本でそこを読んだ時には、マジ良かったなに思った、ね、一人なんですけれども、でもその時にその小中さんが言ってる、僕はどうしても自分の中の子供で考えちゃうっていうふうに書いてかれてたのが、少年宇宙人の本の中で石井輝之さんにインタビューしているんですけれども、石井輝之さんはそれと重なることを言っていて、ウルトラマンで育った人がウルトラマンをやると自分の中の子供を作っちゃうと、でそうするとどうしてもちょっとこう子供番組じゃないものになってしまうから、それは違うんだよっていうふうに石井輝之さんが言ってたのをちょっと思い出したりもしたんですけれども、
そういう暴力的な場面とか殴って血が出るっていうのは別に普通にあったと思うんですよ。あの辺がちょっと得意なのは主人公ダイゴですよね。だからその強いたるべきヒーロー、子供が憧れるヒーローがボコボコに蹴られるっていうのはやっぱり見てて痛いと子供も思うよねっていうのが僕の反省点で、もうちょっと表現の方法があったのかなとはちょっとあると思います。
はい、他、そうだ、今ちょっと開けかけてたね。
ウルトラマンガイアンの話題でもいいですか？
はい、どうぞ。
ウルトラマンガイアでその小長さんがシリーズ構成でしたけど、その時なんか、普通シリーズ構成っていうのはその参加する脚本家の人にこういうお話にしてほしいんだけどっていうプロットを渡して脚本家に書いてもらうっていうのがあるじゃないですか。小長さんがそれを嫌ってなんか、参加する担当する脚本家さんに何がしたいですかって聞いた後に、なんかその観光に考えてもらって、それでなんか小長さんが必要なことをこうやって足してほしいんだけどってやっていくっていう感じだって伺ったんですよ。それでなんか脚本家さんが書きたいものっていうのはなんか担当というか思考みたいなものがやっぱり出てたりしたんですか。
ですね、はい、まず今まさに言われたようなやり方っていうのが業界の常識だったっていう話を実は聞きましたばかりですけど、自分がその過去ライターで入った時にそういう風なシリーズ構成されたのって嫌いだったんです。
あ、はい、
でやっぱりそれは脚本家って何、その細かなストーリーを振られてそれをじゃあセリフだけ書けばいいとかっていう、そんな言い方悪いけど業者仕事はやりたくないっていうのが私のポリシーだったんで、まあそのシリーズ構成っていうタイトルがつくことを僕はずっと嫌ってたんですけど、まあある時からまあそれクレジットしないとギャラ払わないって言われてですね、まあじゃあしょうがないっていうふうにしぶしぶ、まあで理想論ではあるわけです。それはそのちゃんと能力があるライターが顔を付き合わせて一緒に共同作業で考えて、でも自分が考えるのは自分だけで考えるんだよっていうことを任せられるライターが揃ってるって前提ですから、まあなかなかそうそう難しいかなと思うんですけど、その時はまあ3年目でしたから、まあ、ある程度ライターの顔が見えていて、で追えない人もあんまりなかったので毎週集まって会議をしてね、で当然それは以前にダイナまでにどういうのを書いたっていうのを、例えば大沢さんとか、長谷川さんとかどういうのを書きそうっていう、まあそれはこちらも計算はありますよ、こういうの書いてくれそう、でも意外とあこっち行ったかとかっていうこともあるし、まあもちろんそれはそういうドラマのテニストだけではなくて、吉田慎君がトロノカラノスっていう設定を作ったし、だそれは僕が最初に作った設定にはないものがどんどんどんどん後で出てくるという、まあそういうことがないと、私が一番嫌いな機能方型っていうんですけど、こういうオチだからそれに向かって前を作るっていうのはクリエイティブではない、演劇的に作りましょうという作り方の、まあ非常に理想論だったんですね。まあそれはまあなんとなく赤星君とか継承してやってくれてるらしく、なんとなくそういうことも、続いてくれるといいなと思ってます。
あ、すいません、赤星さんのシリーズ構成だったらメビウスでもそんな感じだった
の。メビウスはどうかわかんないですけど、相川君がなんかカードモノマニアだった時に、
あ、バーディーバイト、
うん、赤星はこういうふうにやってたよってで、なんかでそれを小中さんこう教わったんだみたいな、教わったっていうのは僕はその他の人が書いた台本を僕が直すってこと絶対したくないんですよね。こうこうこうこうこうやってこれ直そうねっていう、で相川君はその僕我慢できないんでそれだって僕が全部直すっていう、まあそれはでも思考の違いなんだけど、まあ一作家を、まあ、なんていうかな、尊重するっていう、僕自身がなんかそのパーツになることが耐えられない、ということはこのライダー戦にもそういう扱いをすべきではないなということなんです。
ちょっといいですか。個人的にそのウルトラマンガイアの時でなんかそのアグルの設定とかっていうのはなんかその吉田さんがなんか作ったっていうのって、あ、そうなんだっていうのがすごく、ウルトラマンガイアの企画の時に、まあ、ライバルのウルトラマンっていうのがあって、それのキャラクターのにそんな小長さんが考えたんですけど、吉田さん自分の好きなライダーさんなんですけど、その人がなんかどんどん作っていって、なんかそういうのが出てきちゃって、そんなになんかアグレッシブじゃないと、なんか冒険な作り方してるんだって、ちょっと驚いてくる。
まあ、一つには、知ってる人は知ってると思いますけど、アグルは25話あたりで退場っていうのが、まあ、メーカーバンダイと、それでこの業界事故だったんですね。まあ、何度思い出がその時点でないわけだから、そのシリーズの最初の設定を作る段階で。じゃあ25で死ねばいいのでって思う。まあだんだん作っていくうちに、ただそうは言え、まあその悪めなウルトラマンを出すこと自体は私はそんなに やりたくはないというか、いや、コロナのイーグルやったじゃないですかって、いや、もうやってるじゃないかっていうところで、じゃあ、イーグルと何が違うのって一生懸命考えていくときに、そうはいえ、全部僕が考えるわけにいかなくて、アグルが登場する回とか、アグルが関わったキャラクターっていうのは、吉田慎吾が作ったりっていう、それは、まあ、基本的に最初は単なる、ローテーションの都合でしかなかったんですよ。だけど、だんだんそういうのが回ってくると、自分もよりそれを深めていこうとするじゃないですか。そうすると、最初に僕が考えたアグルの設定よりも、当然その方が進化してるんですよ。だから、そっちの方が信頼できる。ということで、そっちに移行した。
原田さんがあれですよね、あの稲森博士を何度も蘇らせたりとか。
原田さんなんですよね。
あのなんか長谷川さんのインタビューで、やっぱ原田さんの方の希望があって、うん、っていう裸に関してはそういうのがあった。
まあ、女優さんに関してはもののこだわりがある監督でしたよね。まあ、あんまり稲森博士っていうか、あの正直私はピンとこなかったんですけど、結構なんか出てくるなと
原田さん的にはやっぱりあのガイアはかなり格闘したっていうか、あの核は、まあ、ダイナが一番やりやすかったっていうところからも分かるように、そのガイアでは結構あのどういうふうに自分なりに横に広げていくかってことを結構考えたり、あの、まあ、カジオとあのリツコの方を膨らましたりいろいろしていたみたいですよね、
うん、まあ、あの当然そうだし、僕もあの書きましたけど、そのガム親子、あの水原亜希さんのお母さんとかの絡みとかっていうのは、まあ、ゴアがなかったら最終回にああいうふうに出すことは絶対なかったわけですから、あのまあそういった意味では、まあ、原田さんが期待すべきものをちゃんと僕はもらったと思ってるんですけど、うん、まあ原田監督からすると確かにやっぱり、窮屈でしょうね。それもさっき言った話なんですけど、全部がガイアのような作りを3部作やってたら、ただいくらなんでも僕だって良くないっていうか面白くないと思いますよ。まあその、闇雲にやったティガがあって、バラエティに振ったダイナがあったら、やっぱりそれは一本は筋の通したらもう作るべきって僕は思ってたもんですからね。あのいや、もっと自由に出してよみたいなことを散々言われましたけど、まあこれ前10年ぐらい前によく書いたんですけどね、その、ガイアの制作発表の時に亡くなられた津倉博さんに、まあ、小中さんの書くの、小中ちゃん書くの難しいなって顔真っ赤にされて言われたんですよ。まあそれはそうだよねとは思うけど、あのまあ、言われてもやっぱりその時あの子供にちょっと難しい言葉はいっぱい出てくるかもしれないけど、あの理屈を超えてね、子供の心に残るものっていうのを作るべきだと、まあその時はあの井口さんの話を突っ張りましたけどね。
あのこのウルトラセブンの特集もある特撮基本なのすいません、あの上原正三さんがセブンがなぜあの時代を超えて人気があるのかっていう文章を書かれてて、やっぱりセブンだけが存在してるんじゃなくて、ウルトラ Q、ウルトラマンがあって、その中での蓄積がやっぱりセブンというものが大きかったんじゃないかっていうに書かれてたんですけれども、やっぱりそういう意味ではガイアっていうシリーズもティガがあって、ダイナがあってっていう、そういうところで、
そうだと思いますね。だから全然あの例えばチームがいっぱい出てくるとか何だろうかって僕の発想じゃないんですよ。これ小山さんっていうプロデューサーが、それどれだけ大変なことになるか分かってるって私は思いながら、まあこっそり飛ぶチームは3つぐらい増やしたりして、まあちょっと補足には動いたんですけど、ただその空のチーム、戦車のチーム、マリーンとか、あの、うん、それはあの小山さんが考えてる。
あ、
それは普通にバンダイとかじゃなくて、うん、だからまああのそれってだけど突き詰めていくと、要するにガッツよりもリアルなことをやるんだよねってやっぱり思うわけですよ。まあっていうことをなんとなくベクトルとしてそういうことが空気がそうなってるのかなってこう思うんで、まああのそういうふうにやりましたけどね。
は 他に。
あ、こちらの方が一番早かったような気がする。
ガイアの話が出るところで、ちょっとお聞きしたいんですけど、はい、ウルトラシリーズってずっとナレーションが一つの、なってたんですけど、はい、ガイアでなかったんですね。
で、
ず
ーっと、そうでしたっけ？
ないんですよ。で、小中さんが、まあ、シリーズ構成やってる、意識してそれをやってるのかなと思って、毎週、今週こそあるかなと思いながら、なかったんですね。で、それを初めて破ったのが太田愛さんだったんですよ。
はいはいはい。
で、それ以外は、ナレーションがなかったんで。
いや、全然ね、ナレーション入りそうなんて思ってなかったですね。ティガは、ティガの声やった、ジャッて言える人がナレーションね。ちょっと忘れましたけど。で、そういうもんだって思ってましたから、で昔は浦野ひかるさんか志田浩司さんがナレーションしてるのがウルトラシリーズだって思ってますからあっていいんですけど、ただ僕ライターとしてはそれをやるのはやっぱりもう本当に、まあそれやりましたけどマックスでやっぱりパロディになっちゃうんですよ。でこういうことが起こったっていうことだけを言わせるナレーションだとやっぱりウルトラっぽくないって思ってしまう。なんかこうちょっとひねったうんちくめいたこととかちょっとその教訓めいたことを一言沿わせるみたいなっていうのが浦野さんのナレーションでよくあったじゃないですか。でそれがすごく僕は好きだったしやるからにはそういうふうにやりたいんだけど、まあ多分おそらくガーディアの世界観ではちょっとやりにくいのかなと思ったのかもしれない。でも全然ガーディアの時にナレーションやるなとかやめてくれとか言った覚えは全くないです。意識はしてなかった。
いいですか。あともう一つ、はい、ティガの時にそのモッド高くでレナがその変身してもいいよって前で言うじゃないですか。でそのシーンを見ててすごくエロを感じたんですね。で原田監督にインタビューっていうか話を聞いたことがあった時にそれを意識したのか、要は処女を上げるっていうような意味合いでレナが言ってるような感じがしたんで、そういうことを意識して演出したんですか、スタルは。それはしたって言った
んでしょうね、うん、
で、それはシナリオの段階では小中さんはそういう意識があったのかどうかっていう。
でも、まあ、いや、もうユング的な領域入りますけどね、ああいう並びでの、まあ、ダイアログって言ったら、まあ、多少性的な意味がないという方が無理がありますよね。だから、ただまあそれもバランスの中で、まあまあ子供番組でっていう、ところで僕は整えて、でも春さんはもうちょっと生っぽだってそういうことじゃないかなと思います。
じゃあ先ほど挙げた人、
すみません、ガイアも含めてなんですけれども、ティガとかガイアとかライアとか M78000 から来たウルトラマンじゃないウルトラマンっていうのは、地球が使わしたとかですね、3000万年前から蘇ったとか、なんかすごく設定がファジーっていうか出自がよくわからないんですけれども、それは本編で明かされないけれども脚本家の方たちは何か裏設定みたいなもっと詳しいシチュエーションといいますか、どこの星から来たとか元から地球にいたとか、なんかそういう設定を共通認識として持ってらして、それで書いてらっしゃるのか、それともファジーなままで、全部その明かされている通りで地球が使わされたとか、なんかそういう状態で書いてらっしゃるのか。
ごめんなさい、ティガの時に当然 M78 セールだっていういう設定になってるよねって思い込んできたんですね。そしたらまあそれは実のところ都合があってというのが、そのかつて TBS プロダクションっていうのが、まあ、昭和のシリーズで、今度のは毎日放送とプロダクションっていう新しいスキームになっていて、っていうことは前の設定を丸まま使うわけにいかないということがあったようです。で、 M70 に貸せるんじゃないって言われた時、じゃあどこなのよって言ったら、まあ思いますね。ただ、その、さっきも、これに再録したものっていうのが、まあ、あの、私がこういうのを書きたかったわけじゃなくて、町山さんという人が、あの、当時、ウルトラマン研究女説みたいな本を、まあ、苦々しく思って、じゃあ、大体書かせてやれっていうふうに書いてるのが、で、まあ、要するに、あの、M78 テロンがどうこうして考えていくと、まあ、光の国、ウルトラ兄弟っていう設定、昭和の設定をね、あの、もう一回やんなきゃいけないのか、それはうんざりだって正直思って、じゃあ、ぼかそうという、まあ、意図的にぼかそう、触れないっていう、まあ、策を取るんです。で、ガイアは、まあ、その、正直通ると思ってなかったんです、その、宇宙人じゃないんだっていう設定が。もういやそれどういうことなのって誰も突き詰めて聞いてこなかった。もし聞かれたらいやマグマ大使のアンサーだよって答えるつもりだったんだけど誰も岡山さんとか誰もそれってどういうことなのって聞かないもんだからあいいんだって思って、まあ、その地球初ウルトラマンっていう設定を抜け抜けでやりました。
地球初っていうのはなんかあの言葉にされてないあの本編には書いてらっしゃらないけれどももっと深い設定が実はあるとかそういうもの
なん、まあそれもあの非常に無責任ですけど根源的話将来性も含めて僕の中で全くあの固く何かこういう設定っていうのは全く固めてないんです。いくつかの選択肢あるいはいくつかの可能性っていうのをぼんやりと浮かべてまああの本当に必要な時は、まあ、ネタバラシをする、ネタ種明かしをする必要がある時はロジックで作るけれども、あの少なくとも設定を作り始めるシリーズが始まる前の設定作りで、あんまりあのそういうそれが面白くなるならいいけれども、あの設定を細かく固めることに対する批判っていうのがすごくあって、だからあんまり固めてないです。
分かりました。じゃあ、あの以降のいろんなウルトラシリーズで、あの M78 星雲のウルトラマンと、そうでないウルトラマンと、こう同じ場面でできたりすることが、
いや、だから、まず困ったのが、あのティガの映画ですよね。ティガ、ティガ&ダイナが同じ、あ、ティガ&ダイナ、ガイアか。
ティガ、ダイナ&ガイア。
ガイア。まあ、その時に、あの、あれは長谷川さん脚本なんだけど、やる前にカズヤとちょっと、相談をして、どうしようって言われて、いや、じゃあ、オール回収だし、つまりメタに行くってことですけど、まあ、あの、まあ、ちょっとそれは、ある意味では、斜め上というか、逃避なんだけど、まあ、後々では困るのは目に見えてるんですよね、まあ、メビウスになぜグレードが出てこないんだとか、いろいろ、あの、いろいろあるんですけど、あのまあそれはちょっと置いといてそのシリーズとしてちゃんと貫ければいいんじゃないのかなと僕は思ってます
。ありがとうございます。
あでもあのもちろんそんなこと当時から考えてるはずもないんだけど今回のシナリオ読んでシナリオを収められてる読んでティガーの最終回あたりでやっぱ子供たちがティガーのソフビ人形を持っているっていうのが出てきていてやっぱり非常にソフビ人形っていうものがその番組の中にも存在していてってでしかもそれが後のあのティガー&ダイナの映画長谷川さんが描いた映画ではやっぱりその人形に一瞬宿ったように見えるでそれがウルトラマン銀河であっても完全に人形よりしろになるってそれってある意味もちろん考えてるわけもないんだけども予見されてたのかなとかねちょっとね思ったりもねなんかしまし
たね。それはまあ我々が悪いんですけどねまあそうオタク世代で作ってましたから、まあ、シナリオ打ちの時に平然とこうガチャガチャ持ってくるわけですよ。あであのダブったからこうあげる
そんなことを作り出したりして
だからあの要するにつまりあの全くない無双のテレビの中だけじゃないっていうこと僕は子供の時に、まあ、ブルマーク丸さんの350円怪獣っていうのをで遊んだわけですよね。なんか単なる仮想のフィクションのヒーローじゃなくて、なんか実存してる形しろとしてね、っていうのがウルトラマンなり怪獣ものなりそういうヒーローものっていうか、 まあ、あの単発的に終わってしまったものはそうしょうがないんだけど、例えばサンダーマスクみたいなウルトラマンのように歴史が持続しているとなんとなくやっぱりあの概念上の存在としてウルトラマンと別、まあ、それは仮面ライダーもそうでしょうけどちょっと違う気がするんですよね。単なるテレビの中のヒーローじゃなくて何らかの影響力を持っているやもしれない存在っていうのがウルトラマンの良さだと僕は思ってます。
なんか今のその敵、まあ、根源的破滅将来体も含めて最初から決まったものとして描きたくなかった。でそれでまさに少年宇宙人の本に出てくる原田さんの中の葛藤っていうのはやっぱりそれが分かんないと、あの要するに抽象的なものを、まあ、具体的には役者さんを通して実像化しなきゃいけないっていうところの非常に葛藤もがきが非常にあるんだけれども、でもそれそのものが何ていうか一つのドキュメントっていうかね、そのそういうような感じが非常になんか僕はしましたね。だからすごくある意味難題を突きつけられた人たちが
そんなにそんなにラジカルなことをやってるつもりはないんですよ。だって例えば戦争映画って第二次大戦の何かを描いた映画がそもそもこの戦争は何が原因で始まったのかなんて誰も問わないわけじゃないですか。現象が起こってるところを切り取る、そこにリアリティを感じさせるっていうことを私はヒーローの概念でやろうとした。でそんなに無茶のは言ってないと今でも思ってます。
まあ、ただそれが現実だから実際起こっていることだと拠り所があるけど、その核の中でどう拠り所を作るんだっていうねところのなんか逆に言うと面白さがあったのかなっていうね気はしますけども、他にはは
い、あとまあ3つなんですけど、あのウルトラマンティガのオンエア当時に抱いた疑問なんでちょっとどうでもいい疑問なんですけど、僕最後だったんで、あのティガの最終3部作にあのガッツの基地にもその後はあの後で成功で出た後もあの永原さんもが出てこないのはなんでだってずっと思ってたんですけど、それはなんかストーリー上必要なかったからいないのか、なんでいないんだろうってちっちゃいながらにかわいそうだなと思って最終回なのに思って、
結構いい味出してましたよね。あのいやあのね申し訳ないけど多分キャスト費が過ぎたな私もちょっと京本さんまで出るって聞いてないから申し訳ない。
あと大体5分ちょっとぐらいですけど、まだ質問、じゃあどうぞ、
はい、それでは切り通し先生の本でよろしくお願いいたします。自分の本との見ても切り通し先生今までもウルトラマンの著作が並んで第1期2期のあたりのウルトラシリーズとそれから、ティガカの平成ウルトラシリーズではだいぶいろんなことが分かってきた、ずいぶんいろんなことを解き明かしていただいたと思ってるんですが、でいろんなお仕事でお忙しいと思うんですけど、他の時代の特に要するに試行錯誤していた時代のウルトラシリーズについて今後アプローチされる予定スケジュールとはおありでしょうか。
試行錯誤されたシリーズって具体的に言うと何でしょう。
そうですね、あの第2期後半から第3期それから海外版アニメ版といろいろとあのやっぱりそれでいただきたいです。はい、お願いいたします。
いや、まあ、小中さんがグレートに関してはね、あの書かれていますけれども、僕はあの要するに ある意味僕は爽やかに感じたんですけど、この本でやっぱり第2期は失敗だと思っているっていうね、あの小中さんの発言があって、あの
すいません、
本当になんていうんですかね、僕もですね、
何様ですか、
あのウルトラマンメビウスを見たときに、要するにウルトラ兄弟という設定を使いながら、僕はウルトラメビウス勝手に自分の解釈ですけれども、あのウルトラ兄弟という設定を使いながら平成ウルトラマンをやってるなと思ったんですよね。まあ、人間が進化していく先のウルトラマンというものと人間とウルトラマンの関係というものを捉え直した中に、あの SF としてのウルトラ兄弟をあの再定義したなというふうに思って、でそういったこともあってなんか全てのウルトラマンがあのよかったなみたいなふうにこういつの間にか僕は歴史が塗り替わった。 でもその時はあの確かにあの第2期ウルトラシリーズは僕は見ていて、 その帰ってきてる担当小学校2年生だったんで、あのだんだんだんだんあのちょっとこうウルトラマンが人間の方にあのなってきすぎている、ね、ないしはその怪獣を見ただけど信じてもらえない子供とかが結構毎週のように出てきて、でタックってのはね、エースにタックって出るんですけど、鳥獣を倒すために出てきた結成された人たちなのに、空を割ったらそんなバカなとか言って何のために結成されたか思ってたんですよ。
確かにね、
そういうことは思ってたんだけど、あの要するに怪獣っていうのはあのまさにあのこの中でも小中さんと話したあの上原正三さんの書かれた「ヒーガジドン」っていう怪獣のご当地怪獣の同選者さんからの本に上原さん あの現時点で一番新しい小説が載ってるんです、その中に子供しか見えないあのヒーガジドンというものが怪獣に見えるのは子供だけなんですよ、ね、被害はもたらすんですけど、被害があるミラクルは起こすんですけれどもあのそれが怪獣だと思ってるのは子供であると、怪獣ってやっぱ子供に見えるんだって、そういうちょっと何て言うんですか、児童文学的な視点が第二期ウルトラシリーズで出てきてて、あの第一期ウルトラシリーズっていうのもそこで起こったことが本当に劇中で起こった事件なんだけど、第二期ウルトラシリーズってそれが子供たちにの成長にとってどうなのかっていう問いかけの話があって、子供がその事件をくぐってどう成長していくのか、そして最終的に成長した時には怪獣にもウルトラマンにも耐えられない現実を生きていく子供たちを作らなければならないという、あのその時点で大人になっている人たちの子供への一作一作遺言のような必死のメッセージ、大人になると分かるんですよ第2期シリーズって。でこの間も僕福井春俊さんとあの話をしたんですけど、作家の福井春俊さんは帰ってきたウルトラマンの最終回のウルトラ5つの誓いが大好きだっていうんですよね。であのウルトラマンが去っていく時にジロー少年、レギュラーのジロー少年がウルトラ5つの誓い一つ天気の日に布団干すこととかって言うんですよ。僕当時見た時にはドリフの最後の加藤さんがバンバンバンバンバンバン歯磨けよみたいなのをなんかこうウルトラで取り入れたのかなと思って、なんかここに来てこれかみたいな風にこうちょっと思ったんですよ。で当時はね、それで怪獣少年という本の方をあの書いた時もウルトラマンエースの最終回の優しさを失わないでくれっていうのはもうちょっとなんか人間そのものに対する絶望とかそういうものをあの言ってるっていう感じがしたんだけど、ウルトラスと近いって本当天気の日太もくとか言ってるわけじゃないですか。これは何なんだと思ってたわけ。ところが福井さんは自分が親になったあれが分かったと。要するに、あの要するに二郎君っていうのは 親がいなくって、それであの兄弟までコールナックル星人に殺されてしまって、それで郷秀樹だけがもう従来から知ってる大人でお兄さんみたいな人で、ある意味父親代わりでもあって、その郷秀樹までもが去っていかなければならないっていう時に、その二人のドラマっていうものを十分に描く時間がなかった。もう本田四郎さんも突然最終回一本やってるし、上原さんもあの怪獣界と少年以降干されたりしてあんまりやってない。そうすると最終回久しぶりにやった時にこの二人の間でどんな話があったのか、どんな生活の一コマがあったのかをあの5つの誓いに込めたんだっていうふうに、まあ、福井さんは言うんですよね。で その時に俺も父親になると子供が自分が見てない時に車にひかれないかとかものすごく気になると。でそれを5つの誓いの中に入れると、道を歩く時は車に気をつけることって非常に具体的すぎる5つの誓いがあるんですけど、そういうようなことも全部ゴーの二郎君への思いなんだと。で俺があれを見た時にも泣いたっていうふうに福井さんが言うのを聞いて、なるほどと。僕はあの全く気づかなかった、その価値に気がつかなかったけども、あそうかと。やっぱりこの現実の子供たちが生きていかなきゃいけない時にファンタジーばかり見せていいのかっていう問題意識にちょっと目覚めすぎたのが僕は第二期ウルトラシリーズだと思ってるんだけど、でもそれはそれでそのあの自分が大人になってみると、あの怪獣界少年の歌も逆立ちって本を書いた時は僕は大人にはなってたけど、20代後半とかまあまあせいぜいまだあの若者に毛が生えた程度の人間だったんで、あんまりまだ大人の意識じゃないんですよね。だけど第二期ウルトラシリーズって大人はなんか非常に必死に子供に何かを残そうとしてるっていうようなものを僕は感じるんですよ。それが自分がもっと上にあのもう20怪獣界少年怪獣27歳の時27歳でウルトラマンを見てること自体が どうなんだっていう人もいるんだけども、でもさらに35歳45歳50になると同じウルトラマンを見てまたさらに違うことをいろいろ考えるんですよね。やっぱウルトラシリーズってすごいんだなと、同じものを20代になるまで何回も見てもまた違う意味が出てくるんだけれども、でこの特撮表でもウルトラセブンのさらにいろんな秘密が分かっているんですけれども、なんかそういうこうウルトラシリーズの深さっていうのはすごく思いますね。だからそれは別にすでに作品として一部触れさせていただいている第9ウルトラシリーズとか平成ウルトラマンもそうだし、今まで自分は直接あんまり言及してこなかったシリーズも含めてウルトラシリーズの大きさっていうのをすごく僕は感じるんで、これからも機会がもしあれば書かせていただきたいと思ってます、はい、
ありがとうございました。
では大体、時間が過ぎたあたりになったんですけれども、それでじゃあ最後にはその、予選者さんの、ご当地怪獣とあとあれですよね、角川さんの怪獣文芸の、2冊に両方
今日はこれさんどっちかというとこれの宣伝
も、ね、そうですよね、まあ、でもこれは、まあ、あの対談なんで、まあ、じゃあ小中最後に小中さんの今後の活動を伺って、
すいません今締め切りを2週間近くまあ今どちらかというと私は、まあ、小説を書く方に気が読み出しているので、うん、まあ、でも決して脚本諦めたわけではないというか、まあ、なかなか機会がないだけなんですけどね、まあ、ちょっと実は弟とか、神田さんという監督とかとちょっと、ね、企画はあるんですけども、まあ、成立するかどうかはちょっとわからないんですけど、まあ、そういう予定がちょっとあります、
はい、僕は小中さん の平成ウルトラマン以後 の作品もいくつか見たりもしたりやったりして、やっぱり怪獣バス症状に出てくるようなそのこうなんかこう現実にいるんだかいないんだか幻の少女とかそういうものも小中さんの作品すごく出てくるし、あとこうアートデッセイの回でこう地下にこう潜っていくってシーンがあるんですけありますけれども、やっぱり小中さんの作品地下っていうのがねすごくこう地下に何かあるっていうのがすごく出てきていて、なんかもうコナカワールドをこれからもねいろいろ見ていきたい、
ワンパターンってこと、
いやワンパターンっていうことではなくてですね、やっぱり何か人間が頭の中で作った世界と、まあ、ウルトラマンもそうだし、だから変な話ウルトラマンとスナップフィルムを比べちゃいけないけど、スナップフィルムっていうものも殺人が本当に起こったかもしれないっていう与太話、そのもとにスナップって映画があるんだけれども、その映画から派生した、だから本当にその中で本当にそういうことが行われてること、一人歩きした僕らっていうのも現実の中に組み込まれていく、そこにはまり込んだ人間には別のものが見えてくるんじゃないかっていうものが、そういうなんか、あ、そうそう、あ、そうです。一つ僕話しておきたかったのは、最後の駆け足の話しますけど、僕怪獣怪少年の造法新装版で造法の部分をやっぱりないと新しく出すことができないっていうことなんで、造法の部分を書いたんですけれども、そこのところであれから 20代の時っていうのは宮崎勉試験とかがまだ記憶新しい時で、自分はオタクとしてどう自分を自己を捉えなしていこうみたいなところがあったんだけど、あれからさらに20年経って自分が50超えると、今度は自分が子供の時にどんな友達はどんな顔だったのかっていうことがもう完全にもうほとんど忘れてきていて、だけども帰ってきたウルトラマンの第何話がエレトータスが出てきたとか、そこに高野さん演じる少年が片足引きずっててクラッカーをやってたとか、そういうことは鮮明に覚えてる。もちろんそれは再生すればその通りの映像今でも見られるんだけども、別に見返さなくても覚えてる。俺って何なんだろうと、自分の少年時代あったんだろうかと、自分の少年時代よりもウルトラマンの記憶の方が残ってしまっているっていう恐怖を非常に僕は感じたんですけれども、で最近小中さんの僕マレビトの小説版を読んで、これいろんなものを全て映像に記録しているうちに自分の実態があるんだかないんだか分からなくなってくる男なんですけど、まさになんかこれはこう映像というか複製技術の中で育ってきた人間のなんていうんですかね、宿話みたいなものがそこに描かれてて、やっぱり僕はちょっと小中さんの作品というのはこう今後もちょっとこう気になり続けるなと思ったんですけどね。
すいません、ね、
それであともう一つ
批判があって呪いみたいですよね。
そうですよね、もうちょっと呪いになってしまってるなっていうね、あの感じがあるんですけども、あともう一つ悲願なのは、やっぱり、なんといっても、小中兄弟のウルトラマンを見たいというところで、ちょっとね、あの話を今日は、させていただければと思います。あのなぜか、ウルトラマンで一度も実現しなかった、あの小中和也監督、小中千秋脚本のウルトラマンね、いつか、見れることを、はい、祈っています。
渋谷君、
今日は渋谷東村さんもいらっしゃっているんで、あ、そうだそうだ、あのこの間原田さん のトークイベントを朝からでさせていただいた時に、その後にちょっと何人かの人とあのお酒飲んだんですけど、その時に渋谷さんと話した時に、平成のウルトラマンの作家たちを昭和の人たちに例えると、あの長谷川圭一さん、上原正三さんだよねっていう話になって、それで太田愛さんは市川新司さんだよねって話になって、ね、じゃあ小中千秋さん誰だと思うって言って、僕は金城哲夫さんって言ったんですよ。そしたら渋谷さん全くそう思うというふうに、あの言っていて、僕はあのなんていうのかな、あの本人の前で言うのはあれですけど、小中さんの持ってる一つの琵琶さみたいなものがすごく金城さん の作ろうとしていた世界
が重なるんじゃない
かっていうふうに、もうちょっと
それは
ぐらいしてください。まあ、あのそこら辺のこともね、あの本人の前じゃなくて、また僕がこの勝千秋さんの見てないところで密かに書こうと思ってます。はい、じゃあ今日は皆さんどうもありがとうございました。